今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長矢郷義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家いろなさんです。
おはようございます。
おはようございます。はい、今週は先週に引き続きですね、古谷院長のこういろいろ深いお話をですね、お聞きしたいと思うんですけども、はい、古谷院長ってどういうイメージですか？
古谷先生はですね、慈悲の塊っていう感じですね。
優しい本当に優しい学者さんみたいな感じですね。
新世界のお医者さんがよくそういうイメージがあるんですけど、慈悲あふれてるっていうのをよく感じます。
そうですね、はい、そんな優しい先生のお話、また今週もお聞きしたいと思います。それではいろなさん、よろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新世界、新世界富山病院、日本カイリビング株式会社、弁護士法人辺野古独立事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政少子法人、光パートナーズ株式会社、株式会社プチオ、水内科クリニック、株式会社振興開発、阪神ベントの有限会社ウェルカモがお送りいたします。
はい、今週のゲストは先週に引き続きまして、お忙しい中ご出演していただいております、新世界不思議クリニック院長の古谷正治先生でございます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。古谷です。よろしくお願いします。
はい、先週のお話をですね、イローナーさんの方から。
はい、そうですね、先週は古谷先生は不思議クリニックの院長先生であられますけれども、令和4年9月にその不思議クリニックが新しく開設されまして、その中に外科、そして内科、そして富山県に珍しい疼痛緩和内科されています。その疼痛緩和について聞かせていただきまして、スピリチュアルペインということで、重い病気になられた方のそのケアがとても大事なんですね。もちろんそのいろんな病気、腰痛いとか肩痛いとか、そういうのもちゃんと治療されておられるんですけれども、そういうケア、スピリチュアルペイン、そういう緩和ケアもされています。その緩和ケアはですね、援助ということで、その援助とは苦しみを和らげる、軽くする、なくすることであるということで、どうやってそれされるかということで、傾聴が大事ということを教えていただきました。その医療者にもその先生方にも関わらず、私たちの生活の中にもそういうのが大事だなと思いました。
本当ですね、はい、もう医学の根本的なあり方というのは、やっぱり患者さんに希望を持っていただくということで、そのメンタルな部分を支えるということを重視されておられる、それが医療としても大事であるということをね、先生に先週お聞きさせていただきました。はい、そんな先生、お生まれはどちら？
広島県の広島市です。
広島なんですね。
はい、
はー、で広島って当時はどんな感じだったんですか？
高度経済成長期 で、ね、どんどん工場ができたりとか、家が建ったりとか、
はい、
田んぼや畑がどんどんこう埋められて、そういう施設に変わっていったという、そういう時期ですかね。
あ、そうですか、はい、でもその小学校のあたりでお医者さんになりたいっていうのが、先週のお話で医学辞典を見たり、人体辞典を見た
り、そうですね、大変興味を持ちまして、人体模型というのはありますよね、あれ買ってくれって言われてたんですけど、それは買ってもらえませんでした。
理科室とかに行ったらありましたよ、
あれのちっちゃいミニチュアみたいなのが
ありますね、
はい、
で先生はそれを辞典とか見ながら医者になろうみたいになっていくんですよね。
そうですね、ずっと思い続けたかというとそうでもないんですけれども、そういう思いはずっとありましたですかね、やっぱり、選ぶならば人の役に立つ職業を選びたいなっていうのはありましたですね。 ちろん自分の関心が深いというところもありましたけれども、
はい、
はい、
でその中学生高校生の頃っていろんな文化が入ってくるじゃないですか。例えば本とか、
まあ、結構あの読書は好きでですね、吉川英治は本当にたくさん読みましたですね、はい、あの新平家物語とか、
はい、
と三国志とか、私本当に歴史は昔から好きで、
あ、そうなんですか、
はい、ずっと今でもそうなんですけど、結構歴史の本は、小説も、まあ、柴浦虎さんの本とかも読んでましたけれども、はい、いわゆる歴史書と言われるものですね、歴史学者の書いた本とかも読んでますけどね、
はい、まあ、いろいろそういうところを見ながら、先生がその学生時代から、いやもう高校生に入って医者かもしくは人にお役に立てる仕事を選ぼうっていうことで勉強いっぱいしなきゃいけないっていうふうに選択されていかれるぐらいだったんですかね。
そうですね、まあ、あの医者か弁護士かどっちかちょっと悩みましたけど、
あの先週のお話で中高一貫の学校だったということ で、
はい、
それは親御さんにそこ行きなさいみたいな感じだったんですか。
いや、そうではなくてですね、
はい、
私の希望です。
あ、そうなんですか、
はい、あの行きたかったんですね。
あ、そうなんですか。
憧れてまして。
なんでまた男子校かなんかですよね。
男子校なんですけど、
はい、
制服がかっこいいんですよね。
あ、そう、
なんとなくこう昔の海軍の士官が着てるような服なんですね。
あ、そうなんですか、
で革靴履いてるんですね、で風呂敷を持って、
はい、
教科書に風呂敷包んで学校行くんですよ。
あ、かっこいいですね。
で帽子かぶって、他の中学高校と全然違うんですよね。
違いますね。
なんかかっこいいなと思ってですね。
あ、そうなんですか。
もちろんその進学校であったということはまあ、あるんですけど、
じゃあ受験、中学校の時受験あるの。
中学校受験あります。
小学校から卒業。
あ、中学校の時ありますね、はい、
じゃあ結構大変だったんですね。
そうですね、その中学受験があれば、
はい、
まあ結構大変でしたけど、高校受験ありませんので、そのままエスカレーターで上がっていくんです。
あれでも成績悪いとは留年
になるんでしょう。そうですね、まあ、留年っていうのはまあ1人か2人ぐらいしかいないですけどね。
あ、みんながっちり勉強してる、
まあ普通にやってればまあいけるんですけど、
そんな本当真面目な先生ですけども、音楽実はビートルズ大好き
だ。あ、そうですね、あのビートルズ大好きでしたね。
は
あ、私がもういつした時には解散してたんですけど、
は
あ、小学校6年ぐらいの時にレッド・イット・ビーっていう映画がありまして、
は
い、見に行ってですね、すごい衝撃を受けて、
あ、そうなんですか。
で、まあ、友達にLP を貸してもらってですね、青版赤版っていう
あの
ベスト版があるんですけど、
はい、ありました、ね、
それを録音させてもらって、もう暇さえあればそれ聞いてましたですね。
そうなんですか、
はい、
ビートルズの中でどのアルバムとかお好きとかあります？
そうですね、やっぱりアビーロードですかね。
はい、私もそうだ。
あ、そうですか。あ、そうなんですか。
はい、私もビートルズ大好きなんですけども、
はい、
あの私楽器弾いたりするもんですから、
はい、
客観的にプレイヤー目線で見たりして、
はい、
アビーロードが一番傑作ですし、
はいはい、
音がいいですね。
あ、音がいいですね。
音いいですね。レコーディングの状態が良くて、アナログ版で聴きますとやっぱすっごくいいですね、アビーロード、うん、はい、アビーロードどこは先生的には。
私はメドレーですね。
ほー、
メドレーが大好きです。
あ、そうなんですか、はい、やっぱビートルズとしてあそこでもう完成しちゃう感じしますもんね。
そうですね、
はい、キャリア的な音楽も若かったのが熟成されてて、デアビーロードで完成したみたいな、
うん、
でクイーンとかも聞く。
そうですね、あの高校3年ぐらいの時ですかね、
はい、
まあ、クイーンを毎日聞いてましたですね。クイーン聞きながら受験勉強
を
しておりまして。
あ、すごい、
はい、勉強はかどりましたね
へえ、ビートルズがクイーンっていうパターンはありますね、確かに、
はい、
もうその当時って音楽雑誌とかも読んでおられたんですか。
そうですね、ミュージックライフとか読んでました。
あ、そうそうそうです、
はい、よく読んでましたね。
へ、はい、ミュージックライフって当時日本に出てた本で、あの表紙が大体クイーンかキスなんです
そうですね、キスもちょっと聞いてましたけど。
あ、そうなんですか。僕はその当時ってパンク ロックっていうの
が、パンクロックありますね、
流行りだしたんで、もうセックスピストルズっていうのもうそこちょっとでも乗ってないかと思って買ってましたね、はい。でそんな音楽も聴きながらもう大学にバーンって入っちゃうっていうのはすごいですよね。
いやいやそんな、いやまああの
京都大に入ること自体がもうすごいですけども、うん、医学部もっと大変なんで、うん、それを浪人せずっていうのは、うん、先生それ発表の時びっくりされました。俺なら大丈夫だ。
いややっぱりあの不安でしたね。
あそうですか。
本当に、うん、ギリギリで合格です。
いやいやいや。いやもう親御さんとかびっくりされたんじゃない
ですか。そうですね、まあ親は喜んでくれましたね。
すごいです、
まあ、あの親には本当に感謝してます。あの私立の中学高校だったんでね、学費もかかるし、
ね、
まあ、本当に感謝してますね。
はい、そういう育ちというか子供さんの頃学生時代になっていくうちにどんどんどんどん人間形成がこういうふうにして変わっていかれて今の先生の原型がもうできてしまってる感じなんですよね、その当時に。
そうですかね。
そうなんだと思いますよ、もうこんな優しい先生で。まあ子供の頃からもうこういう柔らかい感じなんですかね先生。
そうですね、まあだんだん人間は丸くなってきたかなとは思うんですけれども、
はい、
自分ではですね、
はい、
結構感情を出したりすることもあったですけど、
はい、
割合最近はだんだん、はい、そういうこともなくなってきたかなというふうにも思いますが、はい、
京都大の時に新世界病院の精神科医でベストセラー作家でもあります秋橋大二先生と大学でお会いする。
そうですね、あの大学1年生の時に同じクラスだったんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、
で、
まあ、一番最初の彼との思い出っていうのはですね、
はい、
雀荘で麻雀やった時に、まああの私の記憶では彼の下宿でやってたと思うんですけど、この前彼に確認したら、
はい、
いや下宿にジャンストがなかったよって言われたので、
ええ、
あジャンストだということ
が
最近判明したんですけど、ちょっと記憶がちょっとあの編集されてましてジャンストで一緒に麻雀打って、
はい、
ちょっと親しくなってですね、まあ、それはあの1年生の春の時ですよね、はい、で、はい、まあ、彼はあの大阪の北野高校という、ご存知ですかね、非常に有名な、
有名な学校ですよね、
はい、京大に100人ぐらい入るん
で、はいはい
はい、私はもうあの広島のちょっと地方の高校出身なので、友達はまあいなかったんですけど、まあ、彼は友達もたくさんいて、はい、で、まあ、今度合コンやるけど来へんかとか言って俺誘われまして、まあ、私も男子校でしたんで、いやそんな合コンってぜひ行きたいと思います
あの
彼の誘いにスッと乗ってですね、
はい、
で彼の高校時代の同級生で大阪大学の1年生の、
はい、
まあ、女子学生ですね、
はい、
とやるということで、
はい、
場所は当然ですね、
はい、
大阪ですので、四条河原町から阪急電車に乗って行きまして、で、まあ、合コンというものを初めて体験しましたけど、
その京大と阪大の方の合コンってどういうお話なんですか、
はい、いやなんか私は何にも話できなかったと思いますね、
はあ、
もうほとんどもあの秋吉先生も確認したら、
はい、
いや実はみんななんかもう気遅れして何も言えんかったみたいなことを言ってましたので、いやなかなか大失敗と言いますか、
いやなんか阪大京大でその合コンの場でハイデッカーの話するとか、
そうですね、まあハイデッカーの話はなかったと思いますけれども、いや共通の話題まずなかったと思いますので、もうなんか私は全然覚えてません、はい、
あ、
ま
あ、
ただそれで彼との仲も良くなったんですが、うん、
はいはい、
突如彼は学校に来なくなったんですよ。
え、そうなんすか。
私はずっと真面目に授業出てたんですけど、彼はもう全然来なくなりまして、
はい、
何してんのかなと思ってですね、
はい、
でこう2年生になって、
はい、
秋頃にひょっと教室に姿を現したんですよ、でもうすっかりこう見違えるようになってです、シティーボーイになって、
あ、そうなんすか。
あの 長蘭っていうんですか、
長い学
長い学蘭を、紺の無地の長蘭っていうのを着て、でその裏地はですね、虎の絵が描いてあるんですちょっとすごいよなと思って、
そうなんですか。
でもまあ彼に声かけて、本当にまた一緒に勉強しようねっていうことで、一緒に勉強するようになりまして、しばらくそれでまた勉強、
そうなんですか、
一緒に授業も出てしっかりと勉強するようになったんですよ。ところがまたある日また来なくなったんですねで、まあ、彼は私の下宿のすぐ近くの家に下宿してたんですね、でそこに訪ねていきますと、なんか分厚いね原書、要書ですね、読んでたんですね、それがあの
存在と時間、
そうですね、時間ですね、よくご存知の
ハイデ
ガーですね、はい、
は
い、そうです。
なんかドイツ語の原書で読むと、なんか全然その違うんだってやっぱ言っておられましたね。
そうですね、
はい、それを読めるというのは、
そうですよね。
どうな
ってる、まあ、すごいですよね。私はもうとてもできないなと思って、もうすごいなと思ってそのまま帰りましたけど。
当時もうでもそのハイデガーとか呼んでおられるわけです、先生って音楽のイベントとかやってるんですよね。
そうですね。実はその1年生か2年生のその1年間は、
はい。はい、
ロックマガジンっていう雑誌の編集やってたんです。そうなんですね。後で聞いたんですけど、矢後さんはよく愛読者だった
そうで、私は読んでました、
私はあのなんか同人誌ミニコミ誌みたいなもんかなと思ってたんですけど、そんなことないんですね。
ないですよ、日本の音楽雑誌で、あのロッキングオンっていう渋谷由紀さんのロッキングオンっていうのと、あと中村豊さんのミュージックマガジンで、ロックマガジンっていうのがもう関西から出てる三大雑誌だったんですよ。でそれの編集やってたっていうのはすごい人なんですよ。でそれで僕たちはあのパンク系だったので、兄弟のセーブコードでイベントがあったりとか行ってたんですよ。
そうっすか。
それでだから兄弟ってそういう新しいカルチャーみたいな、ニューウェーブみたいなどんどん入ってるっていうのを当時から知ってたんで、そこの中心人物が秋谷先生だったっていうので、もうびっくりして、だから YouTube で対談させていただいたんですけど、その時も音楽関係者の方ものすごく注目されて、秋谷先生のことやっぱ知っておられるんで、だから僕のイメージではお医者さんよりもそういうロックの人みたいな感じです、それがまた古谷先生と一緒におられたっていうのはまたなんかびっくりで
そうですね、いやこんなにそんな影響力を持っている人だとは思いませんでした、音楽のシーンにおいてですね、
すごい方でしたね。古谷先生と卒業は同じ、
そうですね、卒業は同じですね、とにかくあの一緒に勉強して、国家試験の勉強も本当に昼間は図書館で2人でやって、夜はあの近くの喫茶店ですね、下宿近くの喫茶店でもうお店が終わるまで勉強してって、2人で勉強して2人とも合格できたので、もうこれとっても嬉しかったですね、あの本当に。
で一緒に京大の病院に入るんですか。
そうですね、私は京大病院で研修したんですが、まあ、彼はまた京都国立病院当時はいましたけど、そこに行って 初期の内科研修をして、それからもう名古屋の方に精神科の研修に行きましたので、それからちょっと別れ別れの時期がありましたけど、先ほど申しましたようにあの2000年にこちらに帰ってきた時にまた再会といいますか、同じ職場で働けるようになったということで、なんと言いますか、感慨深いと言いますか、
そうですね、
もう深い縁を感じます。
そうですね、もうあの僕たちも噂で古谷先生、秋谷先生、そして名田塚先生のこと三大兄弟仲間、ほぼ同級生ですもんね、同学年の、だからその現在の伏木クリニックの方にも名田塚先生たまに行っておられる、
そうですね、あの月曜日と金曜日の午後に、あの来てもらってまして、まああの本当にありがたいなと思います。本当に名田塚先生にはもうずっと学生時代からいつも気にかけてもらってて、まあ、さっき慈悲の塊という話がありましたけど、慈悲の塊の方ですね、名田先生はね、本当に
そしてその3人ともお医者さんになられて、やっぱお医者さんのお仕事大変じゃないですか。やっぱなんかお互いにこう支え合ったりとか、お互いに情報を共有したりとか勉強をしたりとか、今も変わらず、
ね、そうですね、今もそういうことで私支えていただいてる方もらってる方が多いんですけれども、
いやいや、
支えてもらいながら、あの日々、医療に頑張っております。
やっぱ現場にずっとお友達だった3人が同じ病院にいて、そしてまたあの医療というものにずっと携わりながら、やっぱり初心っていうものとか原点みたいなものってずっと共有されているんじゃないかなと思うんですよね。
そうですね、はい、目的は一つですので、本当にそこが一番大事で、
そうです
ね、はい、共有してやっておりますね。
その先週の話からお聞きしましたけども、やっぱり精神的な部分の患者さんというのは、まあ、技術とかお薬とかで治していくというか手助けをしておられますけど、根本的にやっぱりその精神的な部分っていうもののこう恐怖だったり希望がなくなったりっていうことをこう解決したりしていく、でもその気持ちっていうのはやっぱり利他の精神っていうのが基本なんだと思いますよね。でその利他の精神と和言愛語のお気持ちというものがやっぱり先生のずっと基盤になっておられるんですね。
はい、そうですね、まあ、リタ、まずリタですけれども、
はい、
まあ、患者さんに幸せになっていただくということをですね、まず第一に考えて、患者さんが喜ばれるとそれが自分の幸せになれると、
はい、
と和言愛語ですね、うん、優しい笑顔と慈しみのある言葉ですね、
はい、
うん、まあ、これはあの私もまたスタッフもみんな心がけてやっておりますし、
うん、はい、
患者さんにとってですね、本当に不安いっぱいの患者さんはそれでどれだけ安心されるかなと思いますので、まあ、これからも引き続き実践していきたいなと思っております。
はい、あの医療の業界の未来みたいなものっていろいろ科学が進歩したりお薬が進歩したりしてますけども、その根本的にやっぱりずっと原点である利他の精神っていうものと和言愛語いう気持ちがすなわち医療の未来にそのままつながっていくんではないかと思うんですけど、やっぱり先生もそのようなお気持ち、
ね、はい、そう思います。はい、
はい、
やっぱりあの目的が大事なんですね。やはりあのやっぱり技術とかは手段ですので、
はい
はいはい、やっぱり手段が目的になってしまうとあのよろしくないので、やはり患者さんの幸せというものをしっかりと考えて、そのための技術であり、
うん、
まあ、そのためのケアなんですね。
はい、はい、そうですね、はい、本当に、まあ、病気になった時にやっぱり体も体調悪くなって心と体って2つで1つみたいなところはありますから、メンタルがね、はい、
うん、
前向きになれないこととかね、はい、多くなると思うんですけども、まあ、そこの部分もケアしていただきながら、うん、そこで病気も治っていく、
はい、
でとにかく希望を持ち続けられるような医療というものがね、
うん、
やっぱりこれからもっともっと必要になると思いますのでね、古谷先生のねご活躍、新世界不思議クリニック新世界病院も全て活躍と発展をね念じております。はい、それでは先生の話もね、今週またなんか柔らかい、また別の古谷院長の一面の話がお聞きできましたので、はい、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はですね、新世界不思議クリニックの診察室に掲示されているお言葉を紹介したいと思います。あれを見よ、三山の桜咲きにけり、真心尽くせ人知らずとも、解説なんですけれども、誰も見ていなくても奥深い山に咲く桜は綺麗な花を咲かせている。誰も見ていなくても心を正して良い行いに努めれば必ず良い結果が返ってくるということなんですけれども、古谷先生は診察室にこの言葉を掲示されているということはどういう気持ちでしょうか。
はい、やはりあの患者さんにですね、本当に幸せになっていただきたいという ことで相手のために一生懸命診察する、またケアをしていくということをすることによってですね、また私も幸せになれるんだという、このジリリタの精神がここに書かれていると思いますので、まあそういうことを毎日見させていただいて、で診療をいたしておるということであります。
はい、そうですね、誰も見ていなくても心を正して良い行いに努めれば必ず良い結果が返ってくるっていうのは、まあ、土台になっていると思いますよね。今日も話の中にありました、この目的を強く持っておられるというのは何かこう土台があってのことだと思うんですけど、あの素晴らしいですよね。
そうですね、はい、まあ、やっぱり人というか全ての基本ですね、因果の通りだと思いますね。
はい、やっぱり良い行いをすれば良い結果が来るということで、まあ、患者さんに対してですね、本当に親切に、まあ、親切第一というのが新世界の本当に大切な思いですので、あと思いやりの心を持ってということですね。
はい、
まあ、それで患者さんに接しさせていただくということが非常に大事かと思います。
はい、
はい、
今週も名言といいますか、もう本当に心からの言葉を学ばさせていただきました。はい、はい、命未来学校では個人法人問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には冊子大戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook をご覧ください。またこの番組のご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。そして、この番組ではスポンサーさんも募集しておりますので、
はい、
はい、またスポンサーになりたいなという方おられましたら、ぜひぜひご連絡ください。
ぜひぜひ、
はい、
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カイリービング株式会社、弁護士法人健六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政少子法人、光パートナーズ株式会社、株式会社土地を清水内科クリニック、株式会社振興開発、阪神電灯の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、2週に引き続きお忙しい中ご出演いただきましたゲストは新生会伏木クリニック古谷正院長、ありがとうございました。本当に
失礼いたしました。
はい、またぜひとも遊びに来てください。
はい、
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は山本芳明と
イローナでした。
また来週、
また来週。